本庁の聖書の箇所を拝読いたします。マタイの福音書5章38節から42節新約聖書の8ページをお開きください。マタイの福音書5章38節から42節お読みいたします。目には目を、歯には歯をと言われていたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。悪いものに手向かってはいけません。あなたの右の方を打つ者には左の方も向けなさい。あなたを告訴して下着を取ろうとする者には上着も取らせなさい。あなたに1ミリオン行くように強いる者がいれば一緒に2ミリオン行きなさい。求める者には与えなさい。借りようとする者に背を向けてはいけません。以上でございます。今朝は左もですかと題して小林先生に言葉のお取り次ぎをいただきます。よろしくお願いいたします。
39節をもう一度お読みします。しかし私はあなた方に言います。悪い者に手向かってはいけません。あなたの右の方を打つ者に左の方も向けなさい。フランスの挿絵画家で国際的にも有名なポール・ギュスターブ・ドレっていう方がいました。19世紀の時代の方です。である時この方今でもネットなんか見ると書かれた挿絵があるんですが、ダンテの新曲の挿絵なんかも書きました。新しい歌ではなくて、難しい漢字を使う方ですが、である時このドレさんがヨーロッパの国々を、旅していたそうです。でお仕事なのかと思うんですが、でところがあるところでそのパスポートをなくしたことに気がつきました。で当時はまだ今みたいに EU ヨーロッパ連合なんてのはありませんので、パスポートがないと次の国に移ることができます。で困ってしまいまして、それで検問の係官に行ったんだそうです。すいません、私はパスポートをなくしてしまいました。どうしてもここ通してもらわないと困るんです。で私は画家のポール・ギュスターブ・ドレです、正真正銘のドレです。ご存知でしょ、ご存知でしょ、だってパスポートがなければ通すわけにいきません。ダメなものはダメ、いやそこをなんとか。そういったものをしているうちに係官がいいことを思いつきました。あなたが本物のドレさんだというなら、ここにある紙と鉛筆を取って、あそこにいるあのお百姓さん、ほら見えるでしょ、あのお百姓さんの絵を描いてみてください。それで判断しましょうってことになりました。でドレさん、どれ貸してごらん、まあ、答えください。で鉛筆と紙を手に取ってサラサラっと、さすがにうまい絵を描いたんだそうです。わかりました、あなたは本物ですね、どうぞお通りくださいって、こういうことがあったという、そんなことがある文章に書いてありました。まあ昔はそんなことも通ったのかななんて思うんですが、この人は本物かどうかっていう判断って難しいです。本人が言ってんだから本当だ、そんなことはダメ。で検問、国境の検問も厳重なんですが、天国の入り口も厳重です。天国に入る人はどんな特徴があるのかということを、そんなことを語っているのがマタイの福音書の後半の部分、いやマタイの福音書の5章6章7章に出てくる内容ということになります。で今朝の箇所、この箇所は天国に入る人の特徴の一つを 4つの例を挙げて語ってくれているところです。第一は、あなたの右の方を打つ者には左の方も向けなさいっていう、まあ、有名な御言葉です。あなたの右の方を打つ者には左の方も向けなさい。これ天国に入る人の特徴、ある特徴の一つを4つの実例でもって表現をしようとしている、その一つ目です。マタイの福音書の5章から7章、まあ、有名な三条の説教なんですが、ここで大事なことは、これは何を教えているところなのか、これはどう読むのかっていうことが大事です。実は昔からこれを救いの条件だ、これが守れたら救われるとか、これは倫理道徳の教えだよって、そんな風に読むことが多かったのです。でも三条の説教は、これを守ったら天国に行けますよという救いの条件ではありません。あるいはこれを守っていい人間になるんですよ、いいですかっていう教えでもありません。倫理道徳の教えとも違います。じゃあこれどういうことなのかっていうと、これはイエス様を信じている人のはこういう特徴がある、こんな風に生きる傾向があるということを説明している箇所。もちろんどっちが分かりやすくやって、これを守ったら救われますよって言った方が分かりやすいのですが、どうもそういうことではないようです。イエス様を信じている人はこういうふうに生きる傾向がある、こういう特徴があるってことを、いろんな例えでもって語ってくれているところです。マタイ5章の前半はイエス様を信じる人たちの持っている特徴とか傾向というものを6つの比喩的な実例でもって教えています。全部お話をすることできないんですが、で今朝の箇所はその6つのうちの5つ目です。でパリサイ人や律法学者が訴えている正しさの一つっていうのは、目には目を、歯には歯をっていう、まあ旧約聖書の中に書かれている教えですが、これは有名なんですが、パリサイ人や律法学者はこれをどう理解していたかということ、そしてイエス様はどう考えておられたかっていうことを、これ確認しておくこと、押さえておくことが大切です。旧約聖書の目には目を、歯には歯をっていう律法はどういう意味なのかっていうと、行き過ぎた処罰をしてはならないっていう教えでした。加害者に対する処罰は被害者の受けた被害の大きさと同じ程度だ、目なら目、歯なら歯、そこまでという教えでした。ですから多くの日本人が考えているように、やられたらやり返せ、目には目だ、聖書にも書いてあるなんて、とんでもない話ですよ。じゃあ律法学者やパリサイ人はどう理解していたかというと、旧約聖書のこの趣旨を履き違えて、個人的な恨みがあればやられた分だけやり返してもいい、目には目、歯には歯だという、そんな理解をしていました。で、処罰はここまで、これ以上はいけないっていう旧約聖書の教えと、ここまでは仕返してもいいっていうパリサイ人の考えとではちょっと違うんです。これ以上はいけないっていうことは、できるだけ仕返しをしないことにしようということなんです。ところが、ここまではしてもいいんだっていう言い方をすると、してもいいんだ というところに軸足を置くことになります。してもいいんだっていうのと、なるべくしない方がいいんだよっていうのとでは同じじゃないかなという、そんなふうに思うところがあるかもしれませんが、大きな違いがあります。でイエス様はパリサイ人に向かって、その考えは違うっておっしゃったのです。しかもイエス様は一歩進んで、神様の願ってることは仕返しをしないことなんだって言うんです。旧約聖書の立法では仕返しはここまでね、これ以上ダメだよっていう、そういう教えとしてイスラエルの人は理解してましたが、イエス様はでも本当は神様の願ってることは仕返しをしないことなんだってこうおっしゃった。それが39節から出てきて、4つの比喩的な実例によって説明されていることです。でその一つ目が、右の方を打つ者にはという話です。この あなたの右の方を打つ者には左の方も向けなさいっていう御言葉も、これ間違った解釈をすると、打たれっぱなしは嫌だって、そんな反発しか出てこないのではないかと思います。でもイエス様のこの御言葉の本当の意図はそういうことではありません。じゃあイエス様の意図はどういうことなのかというと、仕返しはやめようよ、仕返しをするのはやめようよっていうことです。旧約聖書の律法では処罰はここまで、これ以上は良くないっていうことだったんですが、でも神様の本当の願いは仕返しをするのはやめようよっていうことなんだってイエス様は解説をされてます。恨みや憎しみはやられたらやり返すっていう形で現れます。でもイエス様はあなたにはそれを止めてほしいと思ってる、そうおっしゃるんです。で仕返しは良くないってことは誰でも頭では分かってます。でも感情的にはやり返したいって思います。で罪という歪みを持ってる我々人間の心には、仕返しをしたい、それが正義だっていう、そんな思いがあります。やられたらやり返すのが当然だ、それが正義だっていう、そんなふうに思うもんです。ですから仕返しの連鎖とか憎しみの連鎖を止めるにはどうしても何かが必要なんです。頭で分かってるっていうことだけではダメなんです。何かが必要なんです。でその何かのことをイエス様は、あなたの右の方を打たれたら左の方も向けなさいなんて無茶な言い方をされたんです。これは誰が聞いても、左もですかっていう、そんな感じがします。昔、おいお前キリスト教だってな、右の方を打たれたものは左の方も出せってそう書いてあるんだろう、そっちも出せよって、そういういじめがあったということを聞いたことがあります。イエス様はドキッとするような言い方をされて、人の注意を喚起されます。この左の方を向けるというのは一種の比喩的な表現です。ですから文字通り掃除すれば神様の御心に沿っているということとはちょっと違う。比喩的な表現って文字通りそうすれば OK っていうこととはちょっと違うところがあります。仕返しをしないと気持ちが収まらないのが人間の思いなんですが、イエス様の願いは、仕返しはあなたのところで止めてほしい。でもこれは法律による 裁判制度を否定しているんではありません。裁判は仕返しじゃないんです。個人的な恨みによる仕返しを禁止をして、むしろ公の裁判に委ねることを進めている。裁判をした方がいらっしゃることが分かりませんが、裁判ってどっちの判決が出ても必ずしもみんな満足するわけじゃないんです。必ず不満が残ります。仕返しの連鎖、憎しみの連鎖を食い止めるにはどうしても何かが必要で、その何かが私たちの側で犠牲を払うことを覚悟するっていうことなの。その何かっていうのは、私たちの側で犠牲を払うことも覚悟するということが何かなんです。で、その犠牲を覚悟するということを比喩的に表現したのが、左の方も向けるということなんです。ですから文字通りに左の方も向ければいいということではありません。そういうことではなくて、仕返しの連鎖を止めるには左の方も差し出すぐらいの覚悟、犠牲を払う覚悟が必要だということなんです。犠牲を覚悟しなければ仕返しの連鎖って止まらないっていうんです。昔アメリカ大リーグにジャッキー・ロビンソンという選手がいました。大リーグ最初の黒人選手です。で、彼のつけていた背番号42番は今アメリカの野球チームでは全球団で永久欠番になっています。人種差別の中でよく頑張ったロビンソンへの敬意を表すものです。で、ジャッキー・ロビンソンは1947年に大リーグに上がるんですが、当時は人種差別がひどくって、試合前も試合中もそれはそれはひどい扱いが予想されました。で、ロビンソンを雇ったブルックリン・ドジャースの会長ブランチ・リッキーという人なんですが、この人が彼に言ったんだそうです。どんなひどいことを言われても決して仕返しをしたらいけない、釘を刺しました。するとロビンソンが、そんな腰抜けになれと言うのですかってこう言い返しました。すると会長は、いや、そうじゃなくて、どんなにひどいことを言われてもやり返さない勇気を持つ男であってほしいんだ、君はこれまで誰もやっていなかった困難な戦いを始めなければならない。その戦いに勝つには君は偉大なプレイヤーであるばかりでなく立派な紳士でいなければいけない。仕返しをしない勇気を持つということなんだった。で、そう話をしてからいきなり彼はロビンソンのほっぺたを引っ叩いたそうです。で、びっくりしたジャッキー・ロビンソン、しばらく顔を歪めていたんですが、それから言ったそうです。頬はもう一つあります、ご存知ですか。ロビンソンも会長もクリスチャンでした。で、プレーを始めてからいろいろありました。ひどい差別を受けて怒り狂うこともありました。悔しくって悔しくってベンチ裏でバットを投げつけてへし折ったこともありました。クリスチャンはそういうことしてはいけない、そういうことじゃない、悔しいことがあるんだけど仕返しをしないようにしようってことです。で、彼は成し遂げました。やがてチームメイトも対戦相手も観客も彼に敬意を払うようになりました。彼は野球選手であるだけではなくて、キリストに従う者として生き抜いたということなんです。このジャッキー・ロビンソンのことを10年ほど前に映画になりました。で、日本でのタイトルが42、世界を変えた男っていうんですが、もともとのアメリカ映画の現代は42っていう数字だけなんです。42? なんかホラー映画じゃねなんて感じがするんですが、もう42と言ったらあのジャッキー・ロビンソンって分かる、そういう背景があったんだと思います。この映画でドジャースの会長を ブランチュリッキーをハリソン・フォードがやってました。で一度だけテレビでもやったことがありました。テレビでもしもう一回やることがあったらご覧になるといいと思います。絶対泣きます、クリスチャンは。じゃあなぜ仕返しをしないかっていうと理由が3つあります。一つは仕返しは良いものをもたらさないからです。仕返しは良いものをもたらさないというのが一つ。二つ目は仕返しをしないことを神様が願っているからです。三つ目は神様が正しい報いをしてくださって約束しているからです。さあ二つ目の実例は下着を取ろうとする者には上着もやりなさいということです。これはあの借金の型にして型として衣服を取るというそういうお話の流れのことです。あの下着の話が出てくるんですが大概我々こういうところを読むとなんて思うのです。あの現代の下着とはわけが違います。当時のユダヤで下着といったら普段着てる衣服のことです。今の私たちだったらワイシャツだとかポロシャツ、あれが下着でした。で外套である上着の下に着るのでこれを下着って呼びました。同じ下着って言葉を使いますが昔と今とでは大違いです。同じ言葉を使っていても中身が違うってことがあるもんです。岐阜県にお住まいの主婦の方、笠松町かどうかよく分かりませんが、ある時病院の待合室で順番を待ってますと森光子さんという呼び出しの声がしました。女優の森光子で、みんな一斉に顔を上げてそっちの方を見ました。もちろん別人でした。でしばらくすると今度は森進一さんという呼び出しがありました。森進一ですって、ああいう人が出てくるかなと思ってやっぱり顔を上げてそっちを見たそうです。顔を上げて見た後でみんな顔を見合わせながらってこう笑ったそうです。でこの方次は森雅子かな、さすがにその3人目はなかったそうです。同じ名前でも同じ言葉でも中身が違う、意味が違うことがあります。当時のユダヤ人の下着と現代人の下着は待合室の森光子さんくらい違います。でこれに対して上着っていうのは今のオーバーコートみたいなもので、で当時の貧しい人はあの貧しくても下着はいくつか持ってたそうです。でも上着は一つだけだったそうです。で貧しい人はこの上着を夜寝る時の毛布として使っていたそうです。ですから上着は七草にとっても夕方には返さなきゃいけないことになっていたのだそうです。そんなわけで上着っていうのは合法的に所有が許されるものという意味で上着さえ渡しなさいっていう言い方をしています。ですからこれは復讐と憎しみの連鎖を断ち切るためには自分の当然の権利でさえ犠牲にするくらいの覚悟が必要だっていうことを表す比喩的な表現です。仕返しをしないっていう世界はそうでないと実現しないのです。さあ3つ目の実例は1ミリオン行くように強いる者には一緒に2ミリオン行きなさいっていうことです。1ミリオンというのは当時のローマの距離の単位で1ミリオン 1.5 キロくらいだそうです。で当時ローマではローマ帝国では公の務めのためには個人の持っている馬だとか荷車だとかこれを調達することが許されていたんだそうです。そして馬や荷車の持ち主はお前もついてこいってこう言われたらついていく義務があったんだそうです。ひどい時代です。 で、そういう習慣がこの話の背景にあります。シールって言葉があるんですが、強いられてする心には不満と憎しみが宿ります。けれども1ミリオン行けって言われて2ミリオン行く人の心は、強いられた人の心とは違います。行ったらなやって感じです。で、仕返しの連鎖を断ち切るためには、強いられてする心ではなくて自発的な心が必要です。ですから律法という規則で縛ってもどうにもならないところがあります。内側から人が変えられていく福音が必要なんです。ある人が興味深い話をしてくれました。どんぐりの実を並べていったんだそうです。このどんぐりの殻を開くのには2通りの方法がありますと。なんて思うんですよ。一つはコンクリートの上にこのどんぐりを置いて、それをハンマーでガツンと叩くこと。で、確かに開きます。かなり強引ですが、もう一つの方法はどんぐりを地面の中に埋めて育てるという方法だって言います。気の長い話です。やがてどんぐりの実は殻を割って根を張り、芽を伸ばし、カシの木になります。同じ殻を開くのでも随分違います。規則を守れ、守らないと罰だっていうのは、どんぐりをハンマーでガツンとやるのに似ています。イエス様のやり方はどんぐりを地面に埋めてしまうのに似ています。私たちは気長な神様の思いの中で守られながら、少しずつ作り変えられていく道を歩んでいるところです。さあ、4つ目の実例は求めるものに対する態度で、説明をしています。求めるものに対する態度、42節に、求めるものには与えなさいってあります。ここだけ切り取って読んで、求めるものには与えなさいって教えたりなんかすると、これは求められたら何でもあげてしまえっていう意味ではないんだというところをこぼしてしまいます。これは求められたら何でも与えてしまえっていうことではどうもないようです。聖書の読み方、解釈って大事です。これは自己中心に打ち勝つこと、これを進めている例えです。他の人の必要を見て見ぬふりするわがままな心に打ち勝とうよっていうことを進める例えです。さらに、もし人間が自分のことしか考えないエゴ丸出しの生き方を続けるなら、仕返しの連鎖って止まらないってこう宣言をしているところです。憎しみの連鎖、仕返しの連鎖、これを食い止めるには、ただ単に仕返したらいけないって禁止するだけでは無理なんですっていうんです。今朝の箇所でイエス様は4つの比喩的な実例を挙げて、4つの原則を語られました。1つは犠牲も覚悟すること。2つ目、自分の当然の権利も時と場合によっては手放すこと。3つ目、強いられた心ではなくて自発的な心でっていうこと。4つ目、自己中心を離れるっていう、この4つの原則です。私たちが自分がどれほど大きな恵みを神様からいただいているかということをしっかり受け止めるとき、その延長線上に仕返しの連鎖の終わりが見えてくるということなんです。イエス様を信じて生きる人は、その神様の恵みを与えられている、与えていただいているということを自覚しながら歩み始めている人なので、ここでイエス様が語られた4つの原則を分かったって自分のものにしていこうとする人たちのことだっていうんです。アメリカの神学校にいました時に、 アジアからの留学生が結構大勢いまして、その中に目のクリクリっとした若い中国人男性の留学生がいました。彼も私もお互い内気なアジア人らしく内気なんですが、目だけで挨拶をしてました。それで挨拶になるのかなと思うんです。ところが私が日本に帰ってきてから 2,3 年して東京で彼に会ったんです。名前も知らなかったんですが、でもあの 目のクリクリっとよく覚えてました。今から30年くらい前のことです。私がアメリカにいた時に出席していた教会のアメリカ人教会なんですが、の牧師さんが講演のために日本に来るって言うんで、会うために東京に行きました。その時にどういうわけかあの中国人留学生がいたんです。あれどうしたのこんなところでって話しましたら、彼はあの中国の地下教会の指導者のママクワング、まあ、ちょっと何十年か前はよく名前を聞いた方です。ママクワングの息子なんだそうで、中国の教会に招かれたアメリカ人牧師と一緒にこの後中国に行くんだって言うんです。君あのママクワングの息子だったの、早く行ってよなんて思った。それは言いませんです。そんな再会をしました。ママクワングって有名な地下教会、中国の地下教会の指導者でした。でこんな話が残ってます。クワング夫妻、旦那さんの方がパパクワング、奥さんの方がママクワングっていう、そんな名前で呼ばれてるんですが、海外の教会から招かれて中国のクリスチャンが必要としている聖書のこととか祈りのこと、そういうことを分かち合うために、招かれて海外に渡っていこうとしました。で出国の申請を出したんですが、何年経っても許可が下りない。で実はあのクワング夫妻は公認教会の働き人ではなくて地下教会の指導者だったからっていうことで、中国政府から迫害を受けて3度も投獄されたことがあった。で中国の法律では投獄されたことのある人は出国できないということになっていたんだそうで、どうもそれが引っかかったかなってこう心配になりました。ところがそれから1ヶ月後、出国の書類ができたから警察に来るようにってこう連絡がありました。で警察で夫妻がワクワクして書類に記入をしていると、その記録を見た係官が、ちょっと待て、お前たち投獄されたことがあるんだな、だったら出国は無理だ、ちょっとこっちへ来いってことになりました。でいやそんなこと言ったってってこうすったもんだやってると、騒ぎを聞いて上官がやってきました。でその上官を見てパパクワンがびっくりしました。以前強制収容所にいた時の尋問官だった。こっちもびっくりしましたが、あっちもびっくりしました。わしはあいつをよく知ってる、どうしてもキリストを捨てなかったやつだったんです。でクワング夫妻が、ああもうこれはダメだなってそう思った時、驚いたことが起こりました。だからわしはこの男を尊敬してる、そう言って出国許可書にサインしてくれたんだそう。この上官は迫害はしたんですが、クワング夫妻を立派だと思ってたってんです。でなぜこの上官は尊敬していたかっていうと、クワング夫妻は迫害されたけれど一切仕返しをしない人たちだったって。私たちは神の国のために生きてます。弱さや欠点をたくさん持っていて、たくさん失敗をしてきました。これからも失敗するだろうななんて思ってます。でもイエス様が喜んでくださる生き方をしたい、少しでもと思ってます。この朝もその思いに変わりはありません。ですから仕返しをしない生き方は大切だって思っています。一言お祈りをします。天のお父様、イエス様がおっしゃった言葉が 私たちをドキッとさせる言葉で、イエス様これで何をおっしゃりたいのだろうと思い巡らすことが多かったのですが、でも神様、私たちの中にある仕返しをしたい、それこそが正義だという思いがどこかで封じられていかないと、憎しみの連鎖は止まらないことを私はよく理解しています。この御言葉にあるように、そのために犠牲もあえて覚悟する、そんなイエス様の熱い思いを感じ取りながら、何点取れるか分かりませんが、でもあなたの背中を見ながら歩んでいきたいと思っています。どうぞ一人一人の歩みを助けてください。イエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。